スイッチ
791。時刻は1時になりました、はい。外見てみますと路面が結構濡れてるんですよね、
うん、雨降ってますよね。
ですね、うん、現在はおそらく雨上がってきたのかなという感じ、うん、車もワイパーあんまり動いていないようなんですが、うん、気温はですね、各なんでしょう、お天気サイトによってまちまちなんですよね、
はい、そうなんですよね。
あの9度って、指してるところもあれば13度って指してるところもありますので、はい、おそらく9度の方が体感的には近いのかなと、
うん、そうですね、
いうような形で、これからおいでになるゲストの方はどうやらそっちの方が近いというような、うん、判断でございます。
珍しくなんか天気予報がちょっとずれてるというかですね、予想、今日の、ね、予想最高気温17度でしたから、
はい、
ちょっとこれをね、あの信じて薄着でね、
そうですね
ちょっと薄着で出かけたっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、
かもしれません、ね、
意外に寒かったっていう、
なかなかちょっとね、うん、雲が取れてこないというような状況ですね、
はい、
はい、お出かけの方はご注意いただきたいと思います。
はい、
では続いてこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。
はい、
この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事、労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。
はい、
今日のお客様はこちらの方でございます。もうこの番組ではおなじみの街角の年金相談センター熊本センター長家入慶三さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱ寒かったですか？
寒かったですね。
そうですよ ね、
そうですね、結構やっぱり冷たい雨も降ってますし、
あ、そうですか、
ね、冷たく感じましたですね。
昨日がちょっと暖かかっただけですね。
そうですね、昨日は、はい、特に暖かかったんですね。
今
日は寒く感じますね。
そうですね、そんな中お越しいただきました、
はい、
センター長でいらっしゃいますけども、今日は一体どんなお話でしょう？
はいはい、今回は、まあ、遺族年金についてっていうことで、お話をさせていただきたいというふうに思います、
はい、
実は先日センターの相談窓口におきまして、奥様がお亡くなりになられたということで、ご主人からのご相談だったんですけれども、奥様は厚生年金の加入期間をお持ちの方で、まあ、最終的にはですね、まあ、遺族厚生年金がご主人へ支給されるというふうなもうケースだったんですけれども、
はい、
まあ、実は奥様は6年ほど前にもすでにこうお亡くなりになっておられましてですね、まあ、ご主人曰くその夫に対しては遺族年金はこうないんじゃないかというふうにこう思っておられたみたいでですね、まあ、状況によりましては遺族年金がこう支給となりますものですから、まあ、今回はまあ遺族年金ということで選ばせていただきました。
はい、
はい、遺族年金にはそのお亡くなりになられました方の公的年金の加入状況によりますけれども、遺族基礎年金、また遺族厚生年金、また遺族共済年金ですね、のどちらか、また両方の年金をもう給付を受けることがこうできるようになってございます。まず、遺族基礎年金についてですけれども、まあ、給付の対象はその子どもさんがいらっしゃる配偶者、または子どもさん本人というふうなことになっております。
はい、
条件といたしましてはその国民年金の加入中であるときにお亡くなりになられた場合、また国民年金の被保険者であった方で60歳以上65歳未満の方でその日本国内に住所を有しておられた方がお亡くなりになられた場合、基礎年金の受給権者の方がお亡くなりになられた場合、最後に、保険料の納付済み期間、また保険料免除期間ですね、うん、それと合算短縮期間、まあ、空期間といいますけれども、これらを足し合わせた期間が、まあ、25年以上あられる方ですね。ですから、まあ、特徴としましては給付の対象は子どもさんが、まあ、いらっしゃる方ということになっております。子どもさんの支給条件もございまして、子どもさんの年齢につきましてはもうご承知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、18歳になる年度の年度末の、まあ、3月31日までと、ただ20歳未満の、まあ、障害等級で1級もしくは2級の障害状態にあられる方の場合は20歳までというふうになっております。
はい、
また亡くなられました当時胎児であった子どもさんにつきましては出産後、まあ、対象になりますということになっております。
奥さんが妊娠中の時ってことですよね。
生まれた後にということになっております。 次に、遺族厚生年金につきましてですけれども、まずこちらの、条件的には厚生年金に加入中、お勤め中の方がお亡くなりになられた場合と、次に、厚生年金の加入中に初診ですね、病気が、怪我や原因でその初診から5年以内にお亡くなりになられた場合ということになります。次に、障害厚生年金の1級もしくは2級を受給しておられた方がお亡くなりになられた場合、それから厚生年金の、受給権者の方がお亡くなりになられた場合、このケースにおきましても、保険料納付済み期間また免除期間または合算対象期間を合わせて25年以上の期間をお持ちの方と、以上の、ケースにおきまして遺族厚生年金の受け取りができるというふうになってございます。はい、でこの受け取りにあたりましては先順位、優先順位がこう決まっておりまして、はい、まずは配偶者の方ということですね、その次に子どもさんと、次に、父、夫ですね、と父母、それから孫、祖父母の順ということになっています。はい、ただ夫、父母、祖父母に関しましては年齢制限というのがこうありましてですね、亡くなられた当時55歳以上であることというのが条件になります。ただ女性の方に対しましては年齢の制限はないということになっております。子ども孫に対しては、先ほどと同じく18歳になる年度末までということと、障害がられる方には20歳未満までということの条件になっています。
なるほど。
それから、遺族年金を受給するためにあと一つ、条件がございまして、保険料ですね、保険料の納付要件というのがこう決まっております。年金受給者受給の前の方ですと、お亡くなりになられた日の前日において亡くなった日が含まれます月の前々月までの期間に、国民年金の保険料納付済み期間およびまた免除期間、それから厚生年金の、加入しておられた期間、また共済組合の加入しておられた期間の合計が3分の2以上あること、ということが条件になります。ただこちらの方には特例がございましてですね、令和8年3月末までの間につきましては、お亡くなりになられた方が65歳未満の方であれば、亡くなられた日の前日におきまして、亡くなった日が含まれる月の前々月までの直近の1年間ですね、間近の1年間の保険料が見のがなければ良いというようなことに、
かなり緩和されてますね。
そうなんですね、3分の2、今まで加入されておられた期間全体の3分の2か、もしくは直近の1年間に見逃ないことということですね、なっているということになります。ですから、年金にかかるお手続きは日頃からですね、きちんとしていただければなということで、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
それから次に、年金、遺族年金の金額ということになりますけれども、まずは子どもさんのある配偶者または子どもに対する遺族基礎年金についてということになりますが、こちらの金額は老齢基礎年金と同じく、令和4年度につきましては77万、7800円ということになっております。ただこちらは令和4年度ですけれども、今年の4月以降、令和5年度も実は年金額が確定をしておりましてですね、令和5年度からは79万5千円ということになっております。
ちょっと増えますね。
2.2% ほど年金増額ということになります。
はい、
1人目および2人目の年金額は加算がございまして、お一人につき22万3800円と、3人目以降の加算につきましては1人につき7万4600円というようなことになっております。こちらも定額ということになっています。
決まってるんですね。
はい、決まってるということになります。と、遺族厚生年金の方の年金額の計算方法なんですけれども、これはお亡くなりになられた時点で老齢年金の実は計算をするんですね。老齢年金の計算をしまして、その報酬比例部分というのが、厚生年金の場合はあるんですけれども、こちらの報酬比例部分の4分の3を、遺族厚生年金の金額にしますというふうになっております。
はい、
こちらにつきましても、18歳未満の子どもさんがいらっしゃる場合におきましては、年度末まで、遺族基礎年金を合わせて加算をされますという形になっております。それから遺族厚生年金におきましては、これは女性の方のみになりますけれども、中高齢の加算というのがございます。
はい、
まずご主人がなられた時におきまして、奥様が40歳以上65歳未満の方で、逆に18歳の子どもさんの年度末が過ぎられた方 の場合におきましてですね、亡くなられた方がなおかつ厚生年金の加入期間が20年以上お持ちの方になるんですけれども、はい、その方の場合は、まあ、40歳以降65歳の期間におきまして中高齢の加算というのが加算をされるということになっております。こちらも定額で決まっておりまして年額で令和4年度でいきますと58万3400円の加算となりますということになってます。
なるほど、
こういうですね。
ああ遺族年金、まあもちろんね、まあ気持ち的にもショックでしょうけれども、
はい、まあ現実問題 ね、生活していかないといけないですからね。
はあ、こういった形でねあるというわけです。まあちょっとなかなかね、聞いただけではちょっとわからないというところあるかもしれません。まあでもそれぞれの、まあ、パターンに合わせて、
ね、ケースバイケースで、
まあ、イメージとしてその、まあ、ご主人が亡くなられて、まあ、奥様子供さんがいらっしゃる場合は、うん、遺族年金というふうに思いがちですけれども、はい、逆に奥様が亡くなられてそのご主人が、まあ、ご遺族とかとしていらっしゃる場合については、はい、条件によってはですね、ご主人様の方にも、まあ、遺族年金が発生するというふうなことになるんですね。
ぜひねこれちょっと覚えておいていただきたいと思います。
はい、
はい、そして続いて、
はい、まあ、次に、まあ、他の年金との、まあ、調整につきましてちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。
はい、
まあ、年金につきましては、まあ、一人一人こう2つ以上こう年金を受ける権利が、まあ、生じることがこう、うん、ケースによってございますけれども、まあ、この場合ご本人の選択により、まあ、1つの年金を支給し他方の年金は停止ということになります。まあ、1人が1つの年金を受けるというのが原則にこうなっているんですよね。
はい、
でこちらの方も実は平成19年4月に一部こう法律の改正がこうあっております。で受け取りの方法がそれを機にですね若干ちょっと変わってきているということになります。特別、支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金につきましては、まあ、65歳を迎えられるまではどちらか高い方をご選択いただくという形になりますけれども、
はい、
これはもう従来と全くこう変わりはないんですけれども、はい、65歳以降になられますとご本人の老齢厚生年金の方を優先して受給していただくというふうに今現在変わっております。ですので遺族年金の額がご本人の老齢厚生年金よりも高額となった場合にはその差額をですね、遺族年金としても受け取っていただくというふうなことになります。ですから、まあ、逆にそのご自身の老齢厚生年金の方が高い場合においては、まあ、その時点で遺族年金については終了ですというふうな形に なってしまうということになりますね。
なるほど。
はい、でもこのほか、まあ、障害基礎年金または、まあ、障害厚生年金とか、まあ、いろんな、まあ、年金を受給しておられる場合に、まあまあ、変わったまたパターンがこういろいろ出てきますけれども、うん、まあ、そういった選択方法につきましてはですね、まあ、年金事務所または街角センターの方へ事前にご相談いただければな、はい、ということでよろしくお願いしたいと思います。
はい、
なるほどね。それぞれのパターンによってやっぱ違うわけですね。
選択方法がいろいろございますもんですからですね。
まあ、ですから原則は一人に一つの年金というところ、これをまあ押さえておくと分かりやすいという
そういうことにな
ります ね。はい、
はい、それと遺族年金とは別にですね、まあ、お亡くなりになられました際の独自給付というのがございます。
独自給付、
はい、まあ、一つ目が家父年金と言いますけれども、はいはい、これは女性のみの方が対象ということになります。国民年金の保険料及び保険料の免除期間、こちらが10年以上こうある方で、まあ、ご主人がお亡くなりになりました場合において、うん、まあ、ご主人との婚姻期間が10年以上継続してお持ちの方に対しまして、うん、60歳から65歳までの間こう受け取ることができます、
はい、
ということになっています。
5年間ということ
ですね。はい、5年間ということになりますね。うん、はい、まあ、ご注意いただく点としましては、すでにご主人様が、まあ、繰り上げでの老齢基礎年金とかまたは障害基礎年金をこう受け取られる場合とか、またあと奥様が繰り上げ支給の、まあ、老齢基礎年金、逆にですね、うん、受け取っておられる場合、はい、と、まあ、奥様が他の年金を受け取っておられる場合は選択と、まあ、1人1年金が原則になりますのでですね。ではそれと家父年金ともう一つ死亡一時金って独自給付があるんですけれども、はい、まあ、こちら両方受け取ることはできませんので、うん、こちらもどちらか一方を選択をしていただくというふうなことになっております。
まあ、まとまった額を一時金でもらうか、まあ、もしくは、
ね、5年間にわたって、まあ、家父年金という形で、うん、今ご主人様が受けるはずだった基礎年金の4分の3を受給していただくかというふうなことを選んでいただくということになります。 ですね。
まあ、もちろんこれはその相談していただくことによって大体どれぐらいもらえるかっていう、
はい、まあ、試算あたりをした上でですね、うん、決めていただくっていうのになるかと思いますけど、
はい、
それと、はい、独自給付のもう一つが、まあ、先ほどお話をしました死亡一時金ということになります、
はい、
こちらの亡くなりになられましたときに、国民年金の保険料の納付済み期間が、まあ、3年以上お持ちの方に、まあ、ご遺族が受け取りできますよというふうなことになっております。こちらの方につきましても実は時効というのがやっぱりございましてですね、はい、まあ、年金の場合は前回5年というお話しさせていただきましたけれども、はい、こちらの死亡一時金につきましては時効が2年間となります。給付金になりますので2年間ということになりますので、まあ、お気をつけいただければというところになっております。
はい、
今回冒頭でね、6年経った方からのご相談ということだったんで、
ですからですね、この方も、まあ、実は死亡一時金の、まあ、支給対象できたんですけれども、まあ、2年の時効を経過していらっしゃるということ で、
ご存知じゃなかったっていうパターンですか。
ということなんですよね。ですから、まあ、遺族厚生年金ありますけどもね、遺族厚生年金のみを、まあ、受給していただくということになりました。
なるほど、
はい、
まあ、やっぱりこういうところもね、いろいろな手続きをしていかないといけない中で、しかも、ね、気持ちを落としている中でなかなか大変ではありますけれども、
そうですね、
やっぱり早めがいいということですね、これはね。
そうですよね、まあ、早め早めにですね、
ですね、
まあ、お電話でもですね、構いませんので一度ご相談いただければな、ね、
そうですね、
はい、なんか親戚の方だったり友人の方とかがもしこういう情報をご存知であればちょっとこう声をかけてあげるとかっていうのもちょっと落ち着いた頃にですねっていうのもいいかもしれないですよね。知らないとですね、もったいないというかですね、
まあなかなかね気を落としている中でこういうお金の話をすることに、何や金の話を今頃こんな時にみたいな風に思われる方も中にいらっしゃるかもしれないので、非常にその伝える側も大変ではあるんですけどね。まあでも今後の暮らしっていうことを考えると大事なものですから ね、
はい、でね、受け取る権利があるっていうものですから ね、
はい、そうね、うんうん、選択肢がある中で、はい、ぜひ、まあ、できればね、なければ一番いいんですけど、
はい、
うん、先立たれるっていうことがねすごく寂しいことなんで、うん、
はい、
しかしこういったこともあり得るということをね、うん、ぜひちょっと頭の片隅にでも覚えておいていただくと嬉しいですね。
そうですね、
はい、
はい、
だんだん外は明るくなってまいりました、はい、青空もちらっと見えてくるようになりました、うんうんうん、ぜひこういう気持ちに皆さんにもなっていただきたいですね。
はい、
はい、今回は遺族年金についてお話を伺ってまいりました。お話は街角の年金相談センター熊本センター長の家入恵三さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上週刊社労士のコーナー、この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート、健全な労使関係を築きより良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。